小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。今日は小児神経筋疾患に対する遺伝子治療の最前線について、東京女子医科大学小児科准教授石垣恵子さんにお話しいただきます。
根本的な治療法がなく重篤な経過をたどる小児期発症の神経筋疾患も医療の進歩により克服されつつあり、その一つとして遺伝子治療の開発が世界的にも期待されています。今日は小児の神経筋疾患に対する遺伝子治療の実際と課題に関してお話します。遺伝性疾患は遺伝子の機能が喪失するものと獲得するものとに分けられます。機能が喪失する疾患は、遺伝子変異によりタンパク質を作る機能が妨げられ、タンパク質が体内で必要な役割を果たせなくなるために発症します。上染色体先制や X 連鎖性先制遺伝性疾患が多く、本日お話しする脊髄性筋萎縮症やドゥシェーヌ型筋ジストロフィー、先天性代謝異常症などが該当します。機能を獲得する疾患は筋強直性ジストロフィーなどの上染色体牽制遺伝性疾患が多く、核内の RNA 制御の異常などにより核内封入体や細胞内に異常なタンパク質が蓄積することにより発症します。機能が喪失する疾患において、細胞に正常もしくは機能する遺伝子を導入する方法を遺伝子負荷または遺伝子補充とも言います。一方で細胞の変異遺伝子を改変する方法は遺伝子編集といい、機能を喪失する疾患だけでなく機能を獲得する疾患へも治療方法となり得ます。遺伝子補充負荷では、正常な治療遺伝子を患者さんの細胞内に運び発現させますが、細胞内へ運ぶ媒体をベクターと呼びます。遺伝子を組み込んだウイルスベクターを投与し、体内で導入する方法をインビボ、体外に標的とする細胞を取り出してベクターで遺伝子導入し、再び細胞を体に戻す方法をエクスビボと言います。現在国内で承認されている脊髄性筋萎縮症に対する遺伝子補充治療は、アデノ随伴ウイルスベクター、略して AAV ベクターを用いたインビボ遺伝子治療です。アデノ随伴ウイルス AAV は自然界に広く存在し、脊椎動物に感染しますが、人への病原性はありません。神経細胞への親和性が高く、血液脳関門を通過することから、AAV ベクターは静脈投与でも中枢神経に到達することができます。AAV ベクターに搭載された治療遺伝子は、細胞内に取り込まれて核内に到達し、染色体の近傍にエピソームとしてとどまります。結果、細胞内の転写翻訳系を利用して、タンパク質は安定的に発現させます。染色体に組み込まれないため、がん調節遺伝子に影響せず、発がん性が低く、安全性が高いと考えられています。また、染色体外に存在するため、神経細胞のように非分裂細胞では、10年以上にわたり狂気に発現することが期待されています。ただし AAV は小さいウイルスのため、搭載できる遺伝子は 4.5 キロベースまでと制限があります。脊髄性筋萎縮症は、脊髄の全核細胞の病変によって生じる運動ニューロン病です。上染色体先制遺伝で、第5染色体長腕にある SMN1 遺伝子の異常が原因です。重症型の1型は生後数ヶ月に筋力低下で発症し、生涯財を獲得することができません。嚥下や呼吸筋も障害され、人工呼吸器の補助がなければ、2歳未満に9割が亡くなる重篤な経過をたどります。オナセムの原アベ・パルボベクは、AAV 血清型 Q ベクターを用いた脊髄性筋萎縮症に対する遺伝子補充療法の治療薬です。2020年3月に、2歳未満の脊髄性筋萎縮症の患者さんを対象に承認されました。1型を対象とした第一層治験の結果では、無治療では生後20ヶ月時点で、気管切開などの永続的な人工呼吸管理を要さずに生存した例は 8% のみであったのに対し、治療した15例全例において、永続的な呼吸器管理が不要であったという 劇的な結果が報告されました。運動機能に関しても、治療例全例が座る機能を獲得し、中には一人で歩く、さらには走れるようになった患者さんもいました。日本では現在申請段階ですが、米国では2023年6月にデュシェンヌ型筋ジストロフィーに対しての初の遺伝子治療用製品が承認されています。デュシェンヌ型筋ジストロフィーは、X 染色体単和に存在するジストロフィン遺伝子異常により、筋肉の細胞の骨組みを作るジストロフィンタンパクが完全に欠損することにより、筋肉が壊れ、小児期に筋力低下が進行します。ベッカー型筋ジストロフィーも同様にジストロフィン遺伝子異常で生じますが、ジストロフィンタンパクは部分的に残るため軽症となります。X 染色体先制遺伝性疾患ですので、原則男児のみの発症です。デュシェンヌ型は幼児期に転びやすい、走れないなどで気づかれ、徐々に筋力低下が進行し、起立や歩行が障害され、12歳頃までには車椅子移動となります。最も頻度の高い小児期発症の筋ジストロフィーで、世界的にも治療開発が進められています。デランジストロゲン・モキセ・パルボベクは、AAVRH74 ベクターを用いた遺伝子治療薬で、米国では2023年には4歳から5歳までの患者さんに限定して迅速承認されましたが、2024年6月には年齢が4歳以上に対象拡大されました。この遺伝子治療薬はマイクロジストロフィンをコードする遺伝子を筋細胞に導入することでマイクロジストロフィンタンパクを発現させます。ジストロフィン遺伝子は79エクソンから構成される巨大な遺伝子ですので、このままの大きさではウイルスベクターに搭載できないため、機能を維持した必要最低限なサイズとして作成されたのがマイクロジストロフィンです。つまりこの遺伝子治療薬は部分的なジストロフィンを発現させ、重症型のデュシェンヌ型を軽症型のベッカー型に修正する目的としています。また、ジストロフィン遺伝子のエクソン8およびまたはエクソン9に血質変異のある患者さんにおいて、免疫介在性筋炎が認められたことから、これらの遺伝子変異の患者さんには禁忌となっています。4から7歳を対象とした第3層国際共同治験では、主要評価項目の運動機能評価では統計学的優位差には至りませんでしたが、その他の歩行速度や階段の上り時間では優位差が認められ、運動機能維持への有効性が期待されています。一方で遺伝子治療には課題も多くあります。一つ目は重篤な副作用のリスクです。X 連鎖性ミオチュブラーミオパチーにおける治験では、呼吸機能などの改善が報告された一方で、肝不全を伴う数名の死亡例が報告され、治験が一時停止となりました。使用するウイルスベクター量が多かったことが原因と考えられています。有害事象が発生する時期は主に二層性に分かれています。ウイルスベクターが投与されると、まずウイルスの外側の殻であるカプシドに対し、抗体や補体系が反応する自然免疫系の応答が生じます。数時間または数日で認められる反応で、インフュージョンリアクション、嘔吐、発熱、血小板減少、心筋炎などが報告されています。血栓性微小血管症は治験中には確認されませんでしたが、これまでオナセムノゲンを投与された脊髄性筋縮症の患者さんにおいて、10例近くが報告されており、死亡例も出ています。投与後7から10日で発症し、補体の過剰活性化が原因と考えられています。遅れて投与後数週から数ヶ月の単位で生じる有害事象として、肝機能障害や免疫介在性筋炎が報告されています。基準として導入された遺伝子発現に対し、主にリンパ球、T 細胞などによる獲得免疫が応答するためと考えられています。総じて全身投与によりウイルスベクターの投与量が多くなると抗体や補体の反応が強くなり副作用が強くなると考えられるため体重が重い年長齢ほど副作用が出やすいことが予測されます。ウイルスベクター量を減らす目的で髄腔内投与や局所投与が開発されています。また野生型 AAV と接触歴がある場合 AAV 抗体陽性例は免疫応答が激しく出る可能性があるため投与前には対象となる血清型の抗体価の評価が必要で、陽性例では投与ができません。抗体陽性例では副作用が出るだけでなく、効果も減退するリスクがあります。 獲得免疫による副作用としては、マイクロディストロフィンの末端に相当するバリアントでは、免疫介在性筋炎が生じやすいため、これらの変異の患者さんへの投与は禁忌となっています。遺伝子治療に伴う副作用によって、病態が悪化する場合もあるということを、患者さんとご家族に十分理解していただく必要もあります。また、治療を実施する施設には、これらの神経筋疾患の経験が豊富なだけでなく、副作用が生じた際の集中治療管理も求められます。二つ目の問題は、有効性の持続期間への懸念です。非分裂細胞である神経細胞では、10年以上の発現が期待されているため、脊髄性筋縮症の遺伝子治療薬では、比較的長期の有効性が予測されていますが、ドゥシェーヌ型筋ジストロフィーでは、進行により遺伝子導入された筋細胞が、形而的に減少するため、持続期間に関しては未知数です。高額な薬剤費用も問題となります。遺伝子治療薬は治療開発に費用がかかるため、薬価はいずれも億単位と桁違いです。高額薬剤を扱うことは、治療を行う医療機関、臨床現場への負担となります。また、医療費の増大に関して国民の理解を得るためには、費用対効果を示す必要もあります。脊髄性筋縮症では、無治療のまま疾病療養にかかる費用に対し、新生児スクリーニングにより、早期に遺伝子治療を実施した場合、薬剤費用が高額であっても十分高い費用対効果が得られるという試算が報告されています。遺伝子治療薬は難病と言われた小児の神経筋疾患においても希望となる治療法です。しかし、まだ課題も多くあることから、医療者は患者さんやご家族と有効性と安全性の情報を十分議論し、患者さんにとって本当に適した治療法であるのかをよく検討して選択する必要があります。
小児神経筋疾患に対する遺伝子治療の最前線について、お話は東京女子医科大学小児科准教授、石垣恵子さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデイト。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。